コモコパレード。
はい、ということで、なんか前回はわちゃわちゃあちこちトークが行きつつ、
うん、ガンダム
ね、
まあ、ガンダムはだからね、うん、ガンダムはだから
ジャブローの話まで行ったん
だから、そうそう、ジャブローは、う
ん、降下作戦、
降下作戦は
相手に血がかかる名場面ですよね。
その降りられる場所はある、降りられるのかよのところね、うん、まあ、とにかくその森にあるあったネタバレになるけど大丈夫かな。
ドキドキってい
やその
見てる人ね、
ガンダム見てるのに今
人がゼロ人
であれジャングローっていうジャングルの中にある、うん、秘密基地に、うん、
教習をかける、
教習をかけるときに、その上から、まあ、要はモビルスーツを落とすっていう、
そうですね、なんていうかこう、宇宙
パラシュートもつけずに、
うん、
で下から当然迎撃するんで、うん、
撃たれない、
撃たれる、そう、ただやっぱ撃たれる撃たれないを考えるとやっぱ落とした方がいいし、
さっさとね落下した方がいいですからね、うん、的になっちゃうとダメですから、ね、で
足のところにさ、やっぱ射出があるわけでさ、うん、あれがどんなもんかっていうのは分かんないけど、うん、基本的にでもドームとか受けるぐらいのわけだから、
うん、相当な火力でね、うん、足から火が出て
る、調整しながら降りられると思うんだよね、
その着地寸でボーってな、
じゃなくてもなんかさ、自由落下に任せなくたっていいじゃん、
はい、最初からね、
ちょっとずつ調整していけばいいわけだからさ、
そういうことですね、うん、
だからなんかあそこは落ちてほしかったね、パラシュートが落ちながら、あーいいじゃないんだよな、
そうですね、
でそのさっき言いかけたのが、うん、そのまあ結構元ネタが、
はい、
ロバート・エハイ・ナイっていう小説家の小説が結構元ネタになってる
の、うん、SF の長老とか言われてるね、いろんなところに影響
が出てる、だからなんていうのかな、とてもハリウッド的な人で、うん、まあ娯楽小説なんだよね、
そうですね、
で、でも、うん、その割に映画化がほとんどされてないんだけど、
まあ、さっきラムさんが言ってたそのスターシップぐらいしか僕も分かんない、
この間あのヘビのやつがされてね、
ああ、
でもなんか落ち言うとすごい落ちなんだけど、気持ち悪い落ちだったけど、うん、タイトルが出てこない、
スターシップトルーパーズぐらいですよ、僕知らないですけどね、
待って、
うん、宇宙の戦士が結構、
うん、俺がこう次出てこない時に違う話されると後から聞くとその話が抜けるから、
ああ、
聞いてから次に、
わかりました、ちょっと待ちます、待ちます、すいません、
リンネのヘビやね、
リンネ
これもだから言っていいのかどうか分かんないんだけど、うん、
そうか、ネタバレ的な、
ネタバレ的な、うん、ネタを言っちゃうと全然
まあね、セグってあそういうことかってなっちゃうから、あれ
ちょっと星新一的な一発ネタなんで、
なるほど、
言っちゃうと答えが出ちゃうんだけど、
どうだ、
ただただ嫌な気持ちにはなる、
うん、
っていうのがあって、
はい、まあ、それとスターシップぐらいが映像化されてるということ
だから、でもただ逆に言うと、はい、すげえ元ネタになってるのがあって、はい、多分そもそも人形使いって言葉はもうここから来てるし、
ああ、はいはいはい、広角とか、
うん、ザ・パペット・マスターというタイトルが人形使いってタイトルで日本で出てて、うん、まあ、そこから来てるのはカラさんで、宇宙人がまあ乗り移って自由のままに動かしちゃう人形使いのようだ、うんうんうん、
あの辺はだから SF 好きとか、まあ、いわゆるハイライン好きがにやりとするネーミング的なことですよね。
でもすごくね、贅沢な使い方するのね、夏への扉っていう、ね、うん、猫好きには愛されてる人なんだけど、うんうん、普通にこう
ラムさんが教えてもらった気がしますね、昔
タイムマシーンも出てくるし、うん、いわゆるコールドスリープも出てくるし、
うんうん、
なんかいろいろ盛り込まれてる、
確かに、だからとても娯楽的って感じがしますよね、ハリウッド的というかこう、
うん、
もう全部入れちゃえみたいなのは特徴的だと思います、
多分全然映画化はされない人だな、
うん、 逆にそういうスパイスとかエッセンス的に抜き取られてることが多い。
抜き取られてるのは多いんだけど、うん、テーマ性でいうとなんかディックとかに比べて例えば弱かったとか、
ね、ああなるほどなるほど、う
ん、だから どうしてもねその一発テーマの方が後からだからブレードランナーみたいにできるじゃない。
そういう世界観作ってるっていう
世界観も適当に作れるし、うん、だから そこら辺のオマージュはハインラインから持ってきてもいいけど、うん、根っこのテーマはシンプルな方が良かったわけ、
うんうんうん、
いいわけだから結局のところ他の人になるしで今更映画化するかっていうとなかなか難しくて、
ね、まあそうですねもう、うん、古いですからね。
そうそうそうだからなかなかねあんまりねハインラインはならないんだけどでそういう意味で言うとガンダムとかは結構ハインラインの作品で、
うんうんうん、
みんなが言うのは宇宙の戦士なんだけど、
うんうんうん、
スターシップトゥルーマンで、はい、それさっき言ったよね、その射出のシーンの話をさっきしたよね、
うんうん、
で前回
前回言ってますね
最後のいわゆるそういうのとかいわゆるロボットが戦うみたいなのが、はい、結構初期に作られた設定なので、はい、それが結構ガンダムっぽいんじゃないかって言ってるんだけど、うんうん実際のところを言うと月は無慈悲な夜の女王の方がガンダムっぽい。知らない
知らない。それは宇宙の天使は知ってましたけどすいません。
月は無慈悲な夜の女王っていうのは、まあ、月がルケーチになってる時代の話で、
はい、
要は昔のオーストラリアみたいにね、
はいはい、
そこが何年も経ってて、
はい、だからターンエーガンダムが
まさ
か
それを言ってしまうと思うわ。話にならなくなるから言い終わるまで口は挟む
ね。ごめんなさい。ごめんなさい。今もう
そこら辺ってことだけタなんだよなみたいな。
ごめんなさい。言い終わったと思っちゃって
今。ここは絶対ダメなところ
だね。分かりました。今目があったから言い終わったんだなと思っちゃって。
今から説明をする
ときに、
はい、違う作品の話とかするのは本当に下手くそなんだよ
ね。ちょっと聞きます。はい、
うん。
ごめんなさい。
そういう下手なところは間を埋めるの。キャンプの説教今が10分か。
いやいいねそれはちょっと普通に聞きたいんでお願いします。また始まったこれ怒られるパターンだ。
間が空いたらまずいと思って埋める癖があるんその埋め草もな思いついたことで埋めるからな。
いや
ここ
が埋めるん。あ分かりました。
そうだ
ってちょっと顔が今目が合った時なんか 言わなきゃと思ったのはよくなかったですね。ちょっともうちょっと待ってもよかったですね。
ダメだよ今だその作品のストーリー言うのに違う作品のこと言
う
とダメだよ。
で、ね、確かに
で俺はそれを構わなきゃいけなくなるの。
すいません
本当に月だけど、うん、あんがってなるよ。でターン A とかも当然トミノだからハインラインの影響を受けてるわけ
だからそうですよね。
いやでも別の影響の受け方をしてるわけだから、
はい、
そこは聞かねえからどうやな。
ちょっとすいません、
うん、よし自殺しろ。
それはしませんけど確かに聞いてる人がわけわかんなくなっちゃってごめんなさい僕のせいで
な。
はい、
ね、その月は無慈悲な夜の女王っては、
はい、
そのまあ、月がルケーチになってる時代の話 で、
はい、
でそのずっとね月でこう生活してる人たち、
うん、
でも何代もあっても別に犯罪者とかではなくなってるよね、
うんうんうん、
オーストラリアと
か、はいはいはいはい、
でその月の人たちがやっぱ地球連邦に支配されてるから、
うんうんうん、
月が独立運動を起こす話。
うーん、
どっかで聞いたことあるような話じゃない、
うんうん、
でその月で独立運動を起こした時にまあちょっとすごい頭のいいコンピューターとかが出てきてちょっと SF チックな話はもっとあるんだけど、うんうん、その月が地球に対する攻撃方法っていうのが、
うん、
月にあるいろんなものを地球に落とすっていう、う
ん、あじゃあまさにガンダムの
でしょ
コロニー
で、ね、ガンダムっていうのは、まあ、分かんない人に言うと、うん、コロニーをいっぱいこう作って
スペースコロニー、
ね、スペースコロニーを作ってその一番端っこにある、
うん、本当だ宇宙の
コロニーが、うん、そのジオン公国を名乗って、うん、地球連邦に対して独立戦争を挑む、ね、その攻撃方法として廃棄されてたコロニーを地球に落とすっていうことをして、うんうん、地球を半分住めないでほしいしたっていうからもうそっくり
だからもうオープニングがまさにそこですよね。オープニングというか構図もそうですしね。
ただ時系列は違うんだよ。そのスペース、コロニー落としをすることが最後の戦いになるから
あのガンダムの方はってこと、うん、あその
地球を向けないよう
にガンダムはオープニングで落ちてますけど、
うん、常に落ちてる段階から始ま
って、こっちは落とすのに向かっていくストーリーなんですね。
そうですね。へえ。だからそのそれで独立戦争をするっていう、うん、常にだから宇宙の人が地球連邦に対して独立戦闘を挑むっていう設定でさ、
もうこれがまあ初点ぐらい最初ぐらいですかね。そういうのないですよね。それよりさらに古いっていうとね、
はい、ないより前はない
ないでしょうね。
だからその史実的には同じようなことあったかもしれないけど、
これが結構その後の SF の戦いの構図のもうベースなんですね。で、まあ、
この月は無尽な夜の城ってのはものすごい有名な小説だし、はい、もう恐ろしく有名な小説だね、うん、当然その賞も取ってるし、うん、長編小説だし、ただ意外とガンダムとは関連付けされないことが、まあガンダムは
そうですね、
うちはパクリじゃんってわけじゃない、
うん、うん、もちろんもちろん、
まあ、パクリという言い方をしたらパクリだけど別に。
なんか宇宙の戦士はそこと昔ラムさんに読めって言われて読んでハマった記憶があった。
宇宙の戦士は別に映画の宇宙の戦士とほぼ変わらなくて、うんうん、まあロボットが出てこないんだけど、まああれはロボットが出てるようなもんで、
ええ、
まあだから宇宙の戦士は完全にあれだよな、トップを狙えばもうもろ宇宙の戦士。
ああ、はあは
あはあ、外から来たなんだかわけのわからない虫みたいなエイリアンを海兵隊が倒す、うん、まあ、超右翼小説よ、
超右翼、まあそうですね、ほんとそうですね。
てかそもそも、軍隊に入らないと市民になれないっていう世界観だと思うし、だからまあ昔って結構そうで、
うんうん、
あのローマ時代のやつとかいうのでも、うん、やっぱり拘束期間とかがね、男だけで30年30歳までとかあったりする
ん
だ、
うんうんうん、
とか、うん、30年間軍に所属とかが当たり前だったりするの、はい、だから子供作るのも30以降とかそれ以降みたいな感じで、男はまあ基本的に軍属に縛られるっていう
の
は、
うん、
現代ではない社会も結構当たり前のことだ
ったので、常に戦が起きている昔では普通にあるっていう、うん、そうですよね。
でそれがいいって言ってるのか悪いって言ってるのかよくわからない、それも評論家の中でも話も割れるんだけど、だからこのスターシップトゥルーパーズの中ではすごくそれが正しいこととして描かれている、で正しいこととして読み取ることもできるんだけど、果たしてハインラインがそれを正しいこととして書いてるのかどうかは分からないってこと
だ。まあそっか、そこはちょっと読み手が判断って感じな、どっちとも取れちゃうから
し、別にただ単にそういうのが書きたかっただけかもしれないから、
まあ娯楽としてね、
別に答えを、ね、うん、常に出したいわけじゃなかったかもしれないし、
まあそうですね、確かに書いてる方がただ単に面白いからで書いてたりすることも多々あるでしょうからね。
いや別にあるし、うん、それのまあ何ていうのかな、いやただ別に、そうだね、でもねこの時代の人に関しても今生きてたら110歳ぐらいの人だからさ、
そうっすね、うん、
このぐらいの人に関してはものすごい、
もう40年50年ぐらい前に亡くなってますよね。40年ぐらい、もうだいぶ前
だね、もうだいぶ前にな
ってね、そうですよね、
80年ぐらい亡くなって
た、そうですよね、
80年ぐらい亡くなっててもうそこそこなんだからさ、なんかその時一緒に生まれた人調べてたのか、一緒に生まれた頃の人、うん、アグリとか
だ歴史や歴史
アグリの次はハインラインに当たる朝ドラで
アグリの次ハインラインいいですね、朝ドラハインラインみたいな誰がやるんやろハインラインおじいちゃん、
あれなんだろう、安倍ちゃんなの
安倍ひろし、安倍ひろしの濃い顔ならいいな、
ひろしに大体外人や
らせ て
浅高さは俺も、これはあのフロマオ映画で、
あそれからあの人とか北村和樹さんとか
だからさ
なんか外人はみんな濃い顔、
いろいろ恥ずかしくねえかと思うんだけどさ、
何でしたっけ、テルマエロマエだ、うん、
どうなのあれ、
いや僕見てないから
漫画好き、
漫画も見てない
見てない、
見てない、
そうだ、見てつまんないから
、ああいや本当に見てない、あの名前しか知らなくて本当に見てない、
湯川秀樹とかないのしか、まあでもそういうのは意外と
湯川秀樹とか、
まあでもそんな感じするね、
でもやっぱ古いなっていう、まあ、アグリとはいないな、同じ年か同じ年か、
井上靖と
か、あ
井上靖と考えると井上靖もまあまあ関係ってるっちゃ関係ってるか、まあやっぱりでも そういう感じだな、ちょっと。でも青山のりことになる
し、うわそう考えるとポップなおじいちゃんポップな
青山のりことも別にポップやったやないか
そうですね、まあまあもう子供心に見た時からおばあちゃんだったから分かんないけど、多分ポップだったからおばあちゃんになってもテレビに出てたんですもんね
あ、はい、まあだからハインラインはでもね、うん、読んだらいいと思うね。
ちょっとそっちの月の無慈悲な夜の情報もちょっと読むっす。宇宙の天使読んで面白いと思ってスターシップトゥルーパーズしか見てなかったけど、
あいやでも月は無慈悲な夜の情報は、そうです、俺が一番好きなのはね、
あそれ聞いときたい、それと月の無慈悲な夜の情報と2つ読むっす。
あの、はい、連作の中の一編で、まあ、短編なんだけど、
短編、はい、
あの宇宙の孤児っていうのが面白いね。
宇宙の孤児、
これは本当に映画にしてほしくて、
あそれもまあもちろん映像化ならず、
簡単に言うと、はい、まあ、そのいろんな星に行く、惑星旅行ものの連作があるんだけど、うん、まあ、その中の一個の外伝じゃないな、なんかその中の一個の宇宙船の話なんだけど、
はいはいはい、
何世代もかけてその星まで行きましょうっていう計画がありました。で一世代で行けないからね、
うんうん、
でまあコールドスリープとかじゃなくて生活していきましょう、
子孫を残しながら行くってことですか。
そうそうそう、うん、中で普通に村とか 国を普通に中で生活をして、
巨大なじゃあ宇宙船に行くやつだ、まあ、
移動する宇宙コロニーみたいなので、
うんうんうん、
行きましょう、筒型でね、
うん、
外側に重力があるような形で、うん、それで行きましょうっていう中で、
うん、
中で反乱が起きる。
なるほど、
前前、まあ、であのいわゆる技術者がみんな殺されちゃう。で残った人たちが何代も語られてるうちに、あの自分たちがどこにいるかがよくわからなくなってしまって古代みたいになっちゃって
る。あもうそこが戻っちゃってるんですね、うん、
じゃあだから生まれた時からそこだから別にそこが世界だし、
はいはい、そうですよね。 それがまあその人にとっての生まれた星ってことみたいな感じになるん
です
ね。
だから宇宙船の中で、
はい、
中世みたいな生活をしてる動物を飼って、
うん、
でもなんかでも真ん中の方に行くと重力がなくなるからそれを利用したりとかしてる、
うん、
でそういうような部分もあるんだけど、うん、でその真ん中の部分にはなんか、ミュータントみたいなのが支配してる化け物がいる、
うんうん、
まあ、だから化け物って言ってもあのいわゆる放射線を浴びて、奇形児になった人がそこら辺で生活してるみたいな設定だったと思うんだけど、
はいはい、
でそこら辺では図書館とかもあってライブラリーもあったりして、でだんだん主人公はその中世みたいな生活してるんだけどリアルを知っていくんだけど、当然
あこれはな宇宙船でどっかに向かってるとか知っていく
んだ、ね、僕らが乗ってるのは船だっていうのは俺たちの言うところの、うん、ノアの箱舟みたいなことを言われるわけ。そんな神話みたいなことをガチで言ってどうするんだバカみたいな。で外の世界が全く見えない宇宙船だから、うん、で窓とかないやつなんで、
うんうん、
だから信じてもらえないわけ。
主人公は気づくけど周りは何言ってんだと。
そうそう
そう、はあ、まあでもそうなり何世代もねそうなったらそうなりますもんね、うん、そう
でめっちゃ良くない絵的に、
うん、いいですね。
そう宇宙船の内部がさ中世みたいにな
って、いやそう映画だのゲームなのでバリバリできそうな設定ですよね、う
ん、ここなだから誰かやりゃいいの。
本当ですね、今のそのリアルな映像でやってほしいな。
だからね、ハインラインで結構安く扱われてる時期が長い人なんだけど、
うん、
ね、映画にされてるのもね、こう見てもね、はい、ほんと少なくて、スターシップトゥルーパーズでプリデスティネーションっていうのがさっき言ってたリーニャラヘリっていう、
はいはい、
短編なんだけど、それもあとはテレビ映画の一編が2007年に1個作られて、
あ
ブレインスナッチャーっていうのが人形使いのやつだけど、はい、これもあんまりそんなに、うん、でオリジナルビデオで宇宙の選手があって、で人形使いがもう一回になってて、で月征服、月世界征服っていうのがあるけど、
はい、
1950年だ
そっか、うん、今ねまた
68年前やからね、
ぜひ長老ハインラインおじいちゃんにスポットライト当ててかっこいい映像
だから、ハインラインと筒井は映像化に向いてたのが結構あるんで ね
今
は
ラムさんがちょっと語ってくれた宇宙の孤児なんてめっちゃ見たいですけどね、今のかっこいい映像で。
いや普通にゲームでもいけるし
とか、なんならなんかベイドラとかで連続とかでね、うん、金すげえかけてやってほしいですけどね、うん、ゲームオブスローンみたいな金かけた映像で、
まあやってほしいけどね、まあこけるのが怖いですね、性格こけるのが怖いな、まあ、結構
いや面白そうだ
な、自宅だと絶対に圧倒的なエイリアンが襲ってくるパターンしか通らないと思うんだよ、
うん、宇宙人もなるほどなるほど、
多分それが多分硬いんだと思うんだけど、うん、でもあれってさ圧倒的なことやりすぎてさ、後でなんかすごいあんな圧倒的なことできたのにこんなにバカなのみたいな感じで負けるよね、
そうね、 C 言語使えウイルスになるとかねそういうことになりがちですよね、
今でもねえよなんでパソコンつなげられるんだよ、
インディペンデンスデーでございますけどね、本当映画館でびっくり
した、今だってあの頃のパソコンとつなげられないですよ今のパソコンなんで弱い
あれはね、映画館で見てずっこけましたけど、まあまあまあちょっと面白いな、見たいな、マジで映像で、まあとりあえず小説読むっす、早速面白そう、
うん、でも、もうこんだけしか映像化されてないっていうのもものすごい少ないけど ね、夏への扉なんてすげえ人気ある作品だから知ってる、
はい、
あ、知ってるの、
はい、
夏の扉は、まあ、なんか結構猫が珍しいテーマにな
る、うん、てか夏の扉も確かラムさんにすげえ勧められてみた記憶があるな、なんか
まあなんか常識的な一編だけどね、う
ん、
そ
うなんか宇宙の天使しか読んでないって言った時にこっちも読んどけって言われた記憶が、うん、
コメトセラの声とかね
結構前ですけど、
うんうん、あのまあまあでも面白い人だと思うよ
ね、すごいちょっとまあ、その影響もね与えてる人です
ね。いやなかなかね読んでるとすごく絵面がハリウッドなんだよね。だからこれ読んで、うん、漫画化したり映画化したりした人が多いと思う。
うん多いでしょうね、うん。
だからやっぱり今読むとありがちなんだけど、一番よくあるパターンのさブレードランナーをさ、うん、女の子とかに見せてさ、うん、なんか。どっかで見たことあるような映画だったって
言われる、それが元やっていうこと、う
ん、よくあるね、
うん、ありますね、うん、若い子のセットあります、あります、う
ん、殴って殴って埋めるんだけ
ど何に埋めやったんやどこか
秩父
行こうか秩父行こうかもう村田さんにじゃあ女の子今後秩父行こうか言われたらもう考えた方がいいですよねこれはデートじゃなく暗殺計画や言うと
秩父の配送見に行こうか
意外と女の子食いついちゃいますからね、はい、村田さんと配送行きたい女子多いでしょう、ね、実は埋められる
埋めてねえ埋めてねえ
埋めた上に
想像力が足りなかった、わかるのよ、うん、そのでも本当に言うじゃん、
うんうんうん、言う言われたことあるブレードランナー
さ、あのさその知らなかったことが腹立つんやってさ、
うんまあね、
想像力のなさが腹立つんやな、
その若いから知らんのはええとして、うん、ちょっと考えってことです。
考えればそうじゃないかなとか思うじゃん、
うん、
あそっかとか思うじゃん、
うん、
あそっか
こっから来てんだってことね、
だから北斗の拳みたいだったって思うかってあれじゃん、あれをあの
マッドマック
スね、あそっか逆だとか、うん、あブルース・リーがあとかさそこまで言わなくてもさなんとなくさ、
うんうん、
1個ぐらいひっくり返せると思うわけだよ、
うんうんうん、でもそれをひっくり返さない女子と映画を見た時
に、あとそれを言ってさなんとなく不機嫌になるんじゃないかなぐらいのことさせろよとか思う
ラム兄やんの気持ちを察しろと女子どもと、
うん、てかさすごいよね、人が勧めてるやつ見せてさいきなりネガティブなことを放り込んでくる勇気ってすごいよ
確かに確かに、なるほど、
カイジやったら一発負けやんか
カイジやったら一発負け、そうですね、
いやなんかおためごかし家とは言わないけどさ、ね、そこは探った方がよくない、
そうですよね、村田さんがいいよって言うてくれ、うん、言うて
俺とかじゃなくて、
まあ、まあ誰でもね、
うん、
これいいよっていうの、
俺だってオールウェイズとかオールウェイズじゃねえや、うん、スタンドバイミードラえもんとか見せられてもよ、うん、いきなりこんなクソみたいなもん見せやがって殺してやるとか言わないわけじゃない、
じゃあ過去にあるんです
か、お前のできよかったんじゃない、
それはその女性と見たんですね、
そうそう
そう、その時は、うん、いいねと、
ああいいね泣けるね、
村田さんはちゃんと相手の気持ちを読んで、そこは
でも大体みんなそうするやん、
まあまあ大体ね、それが日本人ですよ、
ただ見ると か言わないで。
まあね。
だ、まあ、あれも基本的に言わないぞ。あれとかメガネとか見たと思う。一応褒めたぞ。
メガネに、メガネってあれでしょ？
小林さとみ
のやつでしょ？
小林さとみは好きだけど、ダメだわ。
それはもちろん女性からあれをじゃ映画館に行こうって言われて行って、ほんでその後の村田さんちょっと数秒もらっていいですか？
あ、でも小林さとみいいよね。
中はどうなんですか？ラムの中はこの数時間メガネに奪われたラムの中は。
あーでもそんなかったよ。終わったからホッとしてるとかあるよね。
あ見終わってミッションクリアみたいなね。
ただ胸が痛い話でもないから、うん、ね、見てて苦痛なんて言うんだろう、苦痛でもない、苦痛は苦痛なんだけど
居心地が
痛い小説、まあ、痛い映画もあるじゃん。
痛い
ダンサーイザダーグ、
あーなるほど、
胸が痛い、
胸が痛い
わけでもない、ただただ面白くないだけだからさ、
なんか日常っぽいやつでしょあれって、そのちゃんと見てない
から、まあ、島になんかちょっと疲れた OL が島に行ってみたいな。
それちなみにその一緒に見たお嬢さんというかお姉ちゃんはよかったの？
いや別にそうでもなかったけど、
でもまあその方が勧めたんですもんね。
いやって感じだなって。
ああ結構満足、こう思った通りの映画だったかのリアクションなんですね。
もう覚えてないな。でもだからうん、面白くなかったなっていう村田の思い出は強いけどな。
まあまあまあそうですよ、村田さんの趣味趣向からだいぶ逸脱したところにありますもんね。
だお互いでなんとなく選んでみてつまんなかった時は結構悪くベンジャミンバトンとか、
どっちも外れだったっていうところですね。
なるほど。ベンジャミンバトンはクソつまんねえな。
まあそうですね。まあもちろん面白かった一応ないな。
面白くないだろ。
面白くないな。
もうわかんねえんだよ。SF にしたいんだがさ、もともとはだって絵本じゃんね。うん、どっちにしたいんだよみたいな。
絵本だからやっぱいいんだなって気がしちゃいますよね。
リアルにしてどうすんだよ。うん、だってあれ原作は白髪のおじいちゃんだ、なんかその長でかいおじいちゃんだ、なんか
あ、う
ん、だから本当になんか物語って絵本なんだよね、うん、日本昔話以上のなんかこう、
なんか、いやでも僕は本当あのメガネ見たことにちょっと震えが来てますけどね、村田さんに。
だから前回見たじゃん、だから一応言われたら見る
っつって。でもよくその村田ラムに対してそのお嬢さんも、メガネ見に行こうってよく言えますよね。
いや、ええだけど、お前が間違ってんだ、それ
は。いや、なんかほら、村田さんの好きそうな映画をチョイスしてくれればいいのにと思っちゃいますけどね。
でも俺が好きそうな映画なんて、別に、わかんないよ。
そうか。まあ、そっか、そうだよな。まあ、私が見たいから一緒に見ようよってだけなんだ。そっか。
いや、でも別に向こうに合わせるよ。だって、損だもん。
損。
君は当たってつまんねえとか言われてる。
ああ村田さんがおすすめしたのに何これって言われるよりかは全然いいってことね。ああ
でもまあでも劇場公開の映画って難しいよな。だって面白いかどうかこっちも分かんねえ。
まあまあそうっすね。
久と仕事人とか見に行ってクソつまんなかったことあるもんな。
まあそうっすね。
だから DVD とかはさ あるじゃん、うん、そのおすすめできるこれはいいんじゃないかなみたいな、うんうん、
まあ見てたりね知ってるから、ね、
うん劇場公開は難しいよな。
まあ当たり外れもちょっと
白石の映画とかにしとけば、まあ、外れた時も白石も全然いける。
まあねホラー好きな女性とだったら全然いいですよね。
白石の映画も好き好みあるじゃない。
うんまああるでしょうね。
苦手な人は結構苦手っていうからさ、
ホラーの中でもちょっとこう嫌な気持ち感強めのやつですもんね。なんていうかアッパーなホラーじゃないですもんね。
アッパーな方だってどれ？
どれ自分何あれみたいなお面かぶってるあのハリウッドのなんだっけ？俺もホラー詳しくないからみんなでわーってジェットコースターでなんか
スクリーム？
スクリーム
で。どのお面？
なんか
ギャーって顔。
そうそうそう。
スクリームね。スクリームが嫌な気持ちにならないアッパー系のホラーだと思わないけど。
本当ですか？まあ僕でも飲み屋でしか見たことないからあんまよく分かってないのかもしれない。ごめんなさい。でもなんかこう
多分 J ホラーはね、
うん、
嫌な気持ちにならない J ホラーがあるかっていうと J ホラーイコール嫌な気持ちになるんじゃねえかなと思って。
ああそうか、
まあ、そうですね、もともとリング・ジオンガと女優霊みたいなのがあって、
そうっすね、
だから最後も左腕にショットガンつけて打ちまくって勝つみたいなのはあんまないと思う。
そうだね、そう言われたらそうっすわ。Jホラーで確かにアッパーなノリノリのやつ、そういうのないっす
よ。だから白石は J ホラーの中ではアッパーでノリノリの方だと思うね。
ああそうか、
最後首ちょんぱんとかあるしさ。
ああそう
か、もともとアクション映画撮りたかったやつだから、なんか
確かにアクションシーンが入ったりします
ね、うん、そうそう、最後格闘シーンとかあるじゃない。
ありますね、確かに。
そう、意外とない、普通はない。
そうか、まあ俺がホラー見てなさすぎなんだな、単純に。
チラッとしてください
チラッとしてください、お断りでお願いします。
じゃあ俺が殺して
る秩父に秩父に埋められるやつ、
ダンバラバラしてちっちゃめな箱にして、人が入ってると思えない箱に詰めて、株に積んで
ブーンって人にね、絶対見つからない。ホラー、いやまあその女性に見に行くのでホラーか。
あ、ホラーはありだと思う。
ホラー誘われ
た。ホラーってやっぱちょっとむっちゃ長いのないしさ。
あ、そっかそっか。
そういうのやね、2時間足らずだよ大体。
ああ確かに。
ホラーで3時間とかしんどいから。
しんどい。
1時間40分ぐらいのこと多いし。やっぱいいんじゃない。
うん、
ホラー。
ホラーがおすすめ。
いや、やっぱ2センチの宇宙の旅とかきつくない。
まあ僕は好きですけど、確かにお姉ちゃんと見るかってちょっと確かにね。
うん。あのもう多分。ドアのところコンコンって歩いてるところで寝るよ多分。
いびき聞こえて
る。ドアの周りをコンコンって歩いてるところで寝るね。
早いな。でも寝そうだな。
ぐっすり寝て起きていきなり見なきゃダメだけど、ぐっすり寝ていきなり2000日で宇宙のために時間つぶすの分かったらし
い。そうね、若いお嬢さんと2000日宇宙のために危険だってことはちょっと僕でも分かります。
あの監督きついよ、時計仕掛けのオレンジとかもどうかと思う。
まあそう、キュービックはちょっとお嬢さんとはやめようっていうのはなんかわかりますね。
お姉ちゃんと見たい映画を次の、
次のもうでもなんかあれになる気がするなと思いますが、じゃあ次の回に。